作劇ニトラです。皆さんこんばんは。今回作劇ニトラの司会進行を務めます高田剛です。作劇ニトラとはクリエイターの養成塾でもある作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる方々にお入りいただきます。お願いします。
今年も SF 担当友です。
明けましておめでとうございます。時代劇大好き小島由紀です。
はい、やっぱり今年もホラー担当通す海田美穂です。
はい、改めまして皆さん明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
開けてしまいましたけども、いつもこの、ね、会話から始まるんですけども、大晦日どうでしたか？
大晦日はもう先生のうちで集まって盛り上がらせていただきました。
河、
はい、
野さんもね、今年というか去年もダウンしちゃって。
知ってましたっけね。
知ってましたっけね。記憶がない。
あ、そうか。初めてやな、そんなんな。
だんだん酒の味を。そんなことは。はい、まあまあ、そうですね。初っ端の第1回なんで、2016年の第1回なんで、はい、感じでやっていきたいなと思うんですけども。ではもう早速、中山先生、お入りいただきます。
はい、はい、中山でございます。
明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
遠野くんが僕の部屋で酔っ払ってた時、僕は富士山に登ってました。嘘
です。なんでそんなすぐバレるんです
か。はい。
大晦日の恒例なんですけど、先生、いつもおでんをね。
そうなんです。今年もちょっと仕入れんとあかんなと。いつもね、どれだけ人が来るか分からへんからね、とりあえず10人前ぐらいは、うん、嘘ついてるんですけど。
すぐなくなりますよね。
すぐなくなる。みんなね、もうハイエナみたいに。バー
って。あれば食べてしまいます
から。あります。
遅く来たらもう空っぽ
っていう。そうそうそう。で、手ぶらで来るやつに限ってバーっと来るね。
増えてますね。油断ならないんですけども。まずまあ2016年どんな年になるかなっていう予測を含めて喋っていきたいんですけども、うん、まあね、前回いろんな話が出ましたけどね、僕やっぱ一番気になっているのはイスラム国がどうなっていくかっていう、ね、あのテロとか起こって、どうですか、あの国はなんか2016年どんなことをする？
いやー、どうするんでしょうね。相変わらず何をしでかすか分からないところですから、
だんだんとね、パリとかああいうところでテロを起こし始めましたから、ね、
でなんかアメリカでもやったるぞみたいな宣言をすでにしてるわけでしょ、その2016年に
被害拡大していってますよね、どう考えても。
カイザーさんなんかよく旅行行かれるじゃないですか、影響あるんじゃないですか。
思いっきり影響ありましたよ。
ドイツにも行けないという、
ドイツ行けない、フランス行けない、イタリア行けない、あのベルギーか、ベルギーはあの会社から渡航中止命令が出た。そうなんですよ。今一番イスラム国に憎んでるのは私ですよ、多分。
なるほど。
そうなんですよ。
去年どっか旅行されてましたよね。
ですので台湾に来ましたね。
台湾に、
はい、
台湾はまだ安全ですね。
もう超安全。
ちょっとヨーロッパ圏とかはもう行けなくなってる感じ。
行けなくなりましたよ、
だからイスラム国が特に何もしなかったとしても、それを警戒することでこう警備が厳しくなるだとか、他のところに影響が出るので、それが実質的には、あのだいぶ影響があるんじゃないかな。
一回ね、ああいうことをするともう次にまたやられたらたまらんってなりますからね。先生はこのイスラム国についてどう見られてますか？
まあ永久に続くでしょ、これ
永久です。
永久ですか？
ずっともう昔からもうイスラムの問題というのはありましたね。
まあ、宗教ですね。
まあ、宗教もそうやし、地域的もそうやし、ああいうね、アラブのあの辺に勝手に国境を引いたの。イギリスはあるんだけどね、
イギリス
あの三枚自宅学校やつで。
下三枚もありました。
下3枚あって。
二枚でもすごいです、
ね。まだ4枚目も隠しとんだよ。いや、ほんとね。だいぶ騙されてるからね、もう昔から、あそこは、白人たちに。それは腹立ってると思うんだけどね。
なんかちょっと恨みがずっと募って、
まあもちろん過激派の人やねんけどね、そういう人たちっていうのは、
まあこう分けると有色人種と白人の
そう
ですからね。
で日本が立ち上がったわけ、ね、日露戦争で勝ったわけ、もうバンバンザやったわけね。まあまあまあ
いろんな国の有色人種がもう喝采
を、喝采、黒人もあれもう日本はすごいって言って、世界の弱気じゃんって言って
がすごいスピードで悪者になりました
ね。イスラム関連のことでめっちゃ覚えてるのが、専門学校時代にあの僕が在学中にダイアナ妃が亡くなった、
はい、
で先生がこれはどういうことか分かるかってこうみんなに投げかけて、 うん、当時ダイアナ妃が付き合ってたんが、
うん、エジプト人
なんですね、うんうん、そういう宗教的なあのバックがあるよ
って話をされてて、
結局なんかずっとそういうのは
ついてるんですよ。だからもうそれもあのヨーロッパで起こってる事件なんてもうサブレはそこに行くのよ、うん、そういうところに行くのよ、うんうん、日本人はそんな分からへんから聖書もコーラも読んだことない、まあ俺もコーラも読んだことないけど、ちょっとだけ読んだら難しかった。
書店は全
然。よくわからんかった
。あ、でもそれがまあこうすごい、顕在化するか、ちょっと収まってるかだけの違いで、
うん、まああのイスラム国が動かへんかとしても、うん、もう賛同した人たちがたくさんいるじゃないですか。うん、でしかもあの今もその人たちもヨーロッパに移民しようと思ってもいろいろ問題がある、うん、受け入れてくれないもあるで、受け入れられたとしても職がないとかで人種差別されるだとか、うん、宗教差別されるだとか言って、うん、どんどんどんどん移籍してると思う。
うん、まあ移民問題とかもね、
そう
です
けど、
うん、ドイツもね最初はあんなに大量入れてたのに、うん、もう最近ではねやっぱまずかったって言って、
そうだからもう安倍さんは偉いな、これ民主党政権やったらなんか受け入れたりしてる、うん、
ちょっと考えると恐ろしい、
ちょっとそれはお読みになった方が、
うん、安倍さんは偉い、
うんうん、日本国内でそういうテロとかは起こらないですか。
うん、まあその向こうの人から言えば日本はまだ宗教に非常に寛大であって、うんうん、で空港とかね、神戸にもモスクありますからね、
あ、
ね、うん、割とそういう偏見はないということらしいんで、
うんうんうん、そんなに敵視はされてないけど、この政治の立ち回り方によったら危ないという感じ
ですね。そうだね、うんうん、ただ日本はまあもともと島国でこういうところですから、まあ、移民はあんまり受け入れない方がいいと、と、
うん
うん、いうのはこの安全でさ、日本独自の文化で畳なんか結構土足でこういうのなんだろうからね、畳ぐちゃぐちゃになってまで、ね、本当に。
そうですね。なんだかんだ言ってまだめちゃくちゃ治安いいですからね。
うん、じゃあ日本はそれで守りゃいいと思うんですよ。うん。
まあ移民じゃないですけど、もう観光客も今すごい
です。そうそうそう、もう移民を受けれんでも、もうあのもう周りのスーパーほとんどは日本人がね。中国人か韓国人かフィリピン人か知らんけど、みんな名札じゃ日本語ちゃうで、あれ。
そう、なんかここに来るとして僕自転車でいつも来るんですけど、深夜にもう外国人の観光客があるっていう、
うん、
道頓堀界隈とかすごい、
道頓堀で日本語聞こうと思ったら難しいで本当に、
うん、この国かなっていうぐらい、
ほんま、
うん、道頓堀にドンキホーテあるじゃないですか、
はいはい、
あそこのすぐそばにもう一個大きなドンキホーテができるぐらいの
売
り上げが起こって、だからその観光客がめちゃくちゃ買うんです、
お
爆買いっていうことなのに、
うん、作った頃には中国系だ、ひひ
ひ、ありますね、
ありえるね、
家電製品ってすごいですね、ビッグカメラとか、
あのウォシュレットとかもね、買って帰って、
ウォシュレットか、
日本しかないんです
よ、うん、あ、そうなんですか、
あれ、うん、なんかアメリカ人とかすごいみんなこっちで買って向こうで使うみたいな、
でも寝室が悪かったらな、な、
うん、
つかあれ飛行機なんか持ち込めるのが便座と思いましたし、
いや大丈夫じゃないですか、
うん、あの座席にこう敷いて、
いやいやいやいや、
座るん
じゃない、
水で対応する、あとはまああの去年ね、もうちゃんと成立したマイナンバ
ー、
みんなが嫌がってるこのマイナンバ
ー、
もうね、これはね、本当に管理するだけの話だから、国民は不便やね、不便やし、うん、おそらくもう5年後、10年後にはもう銀行ともつながってる、車の免許証代わりも、俺が専門学校で十何年前にあの予言したことがついに、ね、ついに、もう全部それで、もう絶対全部その中に、あれ組み込まれるからね。
うん、一つに集約される。
全部一つに集約されて。されて、で、これを、財布の中に入れ忘れたら買うことも売ることもできない、
うん、
ね、だからそこを見よう、そこにね、悪魔の数字がある666やる、
怖い感じで、
みんな長く体に見込
みましょう、だからーカードはカードを、じゃあカードを忘れたらどうするの、じゃあ体に埋め込もうかってね、数字をね、うん、
かっこいいタトゥーっぽくして、うん、
ほんならもう管理するから、もう完璧に管理できるからね、うん、
おしゃれな芸能人がそれタトゥー入れた CM とかやりそうですね。
そうそうそう、
タトゥーじゃなくて、うん、カードを入れた。
そうそう、
うん、何歳から入れますかね、タトゥー入れるんだったら。
うん、 まあまあ、
子供のうちはちょっとあれやしなとか。
いや、わかんないですよ、それも。小さいうちに埋め込んでっていうのは。こういうのはもう、前々から決まってて、いつ現実になるか。
そう、いつ現実になるかということだったら、クイになっちゃった。うん、これは、
まあ、でも評判聞いてみるとみんな嫌がってますよね。
そう
めちゃくちゃ嫌がってます、
うん、まあそう
だ、断ってる人もいるらしいですね。
なんかね、
なんか隠れてアロマ出てきてる
それがそれが大きい、ね、
水商売やってる人だから、
ね、水商売やってる
人とか手元してる人と
か、ね、あと会社とか事業主はその社員のマイナンバーを管理しないといけないっていうことになるんですよ。だからそうすると、うん、結構その個人情報を扱うための条件だとか規制とかが厳しくなって、はいはい、そのマイナンバーを扱う専用の部屋とか専用のパソコンとかいうのを用意しなきゃいけない、機密保護しなきゃいけないからっていうので、それが大きな会社だったら私も、うん、あの中小企業とかになるとどこまでできんねやいう話。
だってうち大井部長あのあれ結局あのギャラ払う人間でもマイナンバー聞かんとわかんの、うん、出ないと給料いいよ、別にお仕事は給料払えへんから。
悪用されてる。
拒否したから。
じゃあいいよ。払わへんだけどな、し。
儲かった
で、いくら会社で厳重に管理したとしても、買い物とかでマイナンバー提示したりして、そこから漏れたらもう意味ない。
そうですからね。
いや、漏れるって。あんな厳重でも銀行から漏れたらすんねんから。
うん、あの去年も、ね、日本年金機構がサイバー攻撃にありました。ああいうこともありましたし。で、マイナンバーは漏れてはいないですけど、その関連する事業の関係で汚職があったりとか、速攻してましたからね。
ああ、速攻あった。
当の国の会社でもなんかそういう話が出てるんですか、
マイナンバー。あ、もう出てますよ。あの、総務が管理するから、うん、こういう体制を総務で整えてますみたいな、やってましたからね。そこを扱う専用部屋とかパーティションで国民だったりとかしますし、
まあ、そのうちニューヨークにある大スーパーコンピューターがもう全部管理するようになるからね。
うん。着々となんか。
シーランで。ああ、シーランで。
機械が全部管理する時代が近づきつつある
。結局、機械のが入ってるわけやからな。まあ、それを取り出したらいいだけの話やからな、言うたらね。
うん。まあ、その統治する側は確かにその方が楽ですよね。うん
うん、で統治するのがまた公務員やんか、日本の。うんどうこれ、うん。あいつらが年金むちゃくちゃにしてやで。なんか、な、ロール情報漏洩させてやで。うん。謝りもせんと、誰も首、ね、首も切らんと、責任も取らんとやで、ずっと伸ばしてやで。で、そいつらが組んでマイナンバーやりますって。なんで日本国民はこんなのね。うん。シールなんかでも、そういうとこじゃなくて、マイナンバー制で反対せえよと。
そこやないやろ。
そこちゃうやろ。
確かに。
思いま
ん
な。
これは安倍さんは、安倍首相はあれなんですか、圧力に負けたんですか、マイナンバー。
あ、もうこれはおそらく、もうアメリカから言われてるでしょうね。
うん、飲まへんかったら、
そうそうそう。うんうん、まあまあまあ、イルミナティ。
名前出し
ちゃって。
出しちゃったよ。誰も聞いていいから
。次はちょっとまあ、出版界とかクリエイター業界について語っていきたいんですけども。まあね、さっき、前回に、先生が話されてた通り、こう出版社のシステムいろいろ変わってるじゃないですか。その角川になったらもうその、ね、出版が遅れるとかそういうのもいろいろありつつ、小さなところの方がなんか身動き取りやすいんじゃないかっていう、ね、説もあったりしますけども、まあ、そのマーケット自体はもうどんどん縮小されてるって言われてるんですよね。ただだからですこの紙媒体からこう電子書籍に完全移行してるわけではそうでもないですね、うん、だからこのあたりは2016年どうなっていくのかなと思いまして、皆さん思われていることを語っていただきたいんですけど、
漫画は両方していくんですか、電子書籍にも力どんどん入れて、入れ始めてますよね、
うん、
あの外資にもこれ以上取られんようにっていうので漫画家さんたちが動いて、うん、自分たちでっていう、
あ、クリエイター
かも、なんかその会社作ってとかやってる人とか結構、
うん、だんだんそういう動きが出てきてますよね。
あのラブヒナとかの赤松ひなさんとかも、あの著作権のなんかまあ法的なものから、児童ポンの方とかああいうものからその、うん、やったりとか、あとは電子書籍の、
うん、
もう単行本化されてないとか、あの単行本収録されてない漫画とかを、
うん、
あの広告っていう形で広告収入みたいな得られるよう なんか仕組みみたいなのも作っていろいろやってありますね。それで徐々に結果も出始めてるみたいなので、
今までやったらもうそれを出版社がやってたのをもうクリエイターが先にシステムを作ってみたいな、
そうやらんと、で また後から出版の方と手を組んでっていうことなんじゃないですかね。
あのブラックジャックによろしくの佐藤さんって、ね、あの人がなんか声上げたのがすごい印象的でしたけど、うん、もうこのままやったら漫画家はみんな飢え死にすると、うん、出版社は何そんなにいっぱい持っていくねみたいなことを言い出して、でなんか原稿料とかも全部セキララに言ったんですね、うん、アシスタントにこれだけ払ってて、で印税がこれだけで、まあ、印税がないと我々はやっていけない、うん、でも売り上げは下がってて、でその出版社の人らの、ね、その勤めてる人らの収入はどうやねみたいなこともいろいろ言うてあって、なんかその辺からもクリエイターが声を上げ始めたかなと思うんですけども、の先生はそのお金に関することはあんまクリエイターが言うといやらしいって
読んだのよ、あのプロやねんからそれで食ってんねんから、はい、それはお金の問題はきっちりとした方がいいと思うし、
その原稿を例えばこう依頼された時になんぼでんねんみたいな、
それはねやっぱエージェントがね、うん、その時やっぱりあった方がいいから自分の今だそうやもんなんぼってもう、うん、あのこの前あのムーの大特集の原稿あげたんですけど、いまだになんぼくらいのか相当書いてんけどなぁと、うん、分からへんね、
うん、でたまにその表紙抜けする時もある
し、ね、そう表紙抜けする時もあるし、えっこんだけもらえるんやいうこともあるしね、うん、もう分からへん、
なんかアメリカ的なシステムってそういうの絶対考えられない、
うん、アメリカはまあエージェントがあって、うん、あのタレントでいうマネージャーみたいなで全部接触して、まあ、あの企画の売り込みもするっていう、うん、日本は企画の売り込みから全部作家がやるんでしょ、うんうん、
このクリエイターがオールマイティにならんとやっていけない、
そうです、うん、だから、まあ、僕がオージュの字を作ったのもそういうことだよね、ビジネスにしていくっていうことをやらないと作家だけで本だけで食っていくなんていうのは、まあ、これからまあ、ほんの一握りやわね、そんな人たちっていうのは、うんうん、
もう本当にスーパースターというか、
そう、うん、なのであの自分であのクリエイターであるならば自分で探し仕事作らんといかん、うんうん、
なんかあの去年夏ぐらいでしたけど先生のお知り合いの方が、怪談の漫画のサイトみたいなの
を立ち上げて、あ、恐ろしやっていうので、はい、秋ぐらいかな、はい、売れはったので、今はもう僕動画をちょっと、漫画家じゃないから、うん、動画をちょっと今、あの、あれだけど。あれもね、今年の夏ぐらいにはビジネスにするとか言ってあったんで、おそらくなんか考えたんだろうなと、うん。まあ、それに俺も勉強しようかなと思ってるんですけど。うん、え、君はなんでどっか書いわけ。
いや、あの、ホラー担当
と。あ、どっか書いわけ。あ、病気、手が、あ、ヒトラーかハイヒトラー
それ博士の言ってない
多分四十肩じゃないって言
ってる。江戸時代の人がこうやって手を出して走ってた。
あ、そうか。
なるほど。なるほど。なんか私の雰囲気はどこまでもあるかと思って。却下されてるね。
いじられ方がエグい。その恐ろしやはどういう、まあ、言える範囲でいいんですけど、どういう方が関わって。
あれはね、今のところあの、まあ、本当 の, あの漫画をあの今 の, あのコミックで出したりとかしてる人が宣伝に使ってるんですよ。うんだからそのコミックはそこにバーも出しちゃって無料であるんだけど、はい、こっちまでは出さない。あなこっからは無料でアマゾンに行けるのがあって、はい、本の紹介があってっていうのがあってんですよ。うん、で中にはそのあのプロデビューしてない人も、はい、あの向こうのオッケーでたら載せれると。で一人僕とお話しさせていただいたのが、はい、あのやっぱり出版社持っていったらもうなんやかんやと注文つくし、うん、そんなも書けないし企画なかなか通らないんで、うん、ちょっともう恐ろしい屋さんでやらせてもらってます。だから人気投票3位とかなんかやってことで、うん、
ちょっとも新たなデビューの仕方みたいな、
ね、そうですね。だからみんなクリエイター、まあ、あれもクリエイターたちが声を上げてるということなんでしょうけどね、うんう
ん、なんかチームになってこう手を組んでいかないと回っていかないっていう時代ですね。
そうです
、うんうん、一人でこもってたらもう絶対
ダメです。もう今はそんな時代じゃないです。
うん。昔はね、もうなんかその、食パンかじしながら
みたいな。そう。もう食パンかじらないでもね。ねえ、
うん。バターがね。
バター
いえ、ダメですか。食パンですからバターだと思ったんですが。
マーガリンでええや
ろ。マーガリン派。
どっちでもいいと思う。
バターさっき置いてないで、あんまり。
まあ、し直しですけどね。
まだ、あ、ね、うん、何の話や
ねん。あと、その、まあ、モーツァルトの結婚が前回ちょっと触れられてましたけど、先生はどうですか、電子書籍っていうのはこれからどういうふうに。
僕ね、電子書籍だけはちょっと読みが、あの、ちょっと、読み間違いじゃないやろうけど、はい、もっとビジネスになると思ってたけども、うん、なんか出版社から、 あんまり分かってなかったっていうのと、うんうん、やっぱりそのネット上でただのものがもうどんどんどんどんできちゃったんで、うん、ただタブレットなんかで有料でっていう発想がなかなか起こらないのかなと、うん、有料だったらやめとこうか、うん、無料だったら見ようかみたいな、で無料でまた読める著作権の記事だな、ね、少女とか読めますから、うん、ちょっとね、交通整理せんとあかんやろな、ほんますますクリエイター苦しくなるやろなと。うん、
まあなんか知り合いの作家さんに聞いたんですけど、これぐらい、電子出版になったらこれぐらいでどうですかみたいな契約が来たらしいんですけど、うん、めちゃくちゃ安い。
安かったね。
みんな怒ってました
。安い安い。うん、なんか、まあ、新民袋の音声、はいはい、昔有線放送で流した音声がある、それをまあどっかがなあるところが流したいと、まあいいな、電子書籍じゃないけど、めっちゃ安かったね。めっちゃ安かったね。お前らそんだけ取るのみたいな、
うん。
うん。でも許可しなかったですけど。あんまり安いんで。
それで、こう、許可しちゃうと足元
みたいな。うん。だから、まあ、インフラ作っちゃったやつらがバーッと取っていって、うん、で、もう、で、その周りで一緒コツコツコツコツ作品書いてる人間がみんなバカを見てるという、いかん、こういう世界は。うん。うん、いかん。
ちゃんと努力した人がね、そこ
で、そうそうそう、
そうそうそう、システムじゃないとっていうのはありますね。あとまあ、Hulu とか動画コンテンツが結構昨年からね、出始めてますけども、ああいう、小島君は、ああいうのを見たことは
あるんですか？はい、iPad とかで、30日間お試しとか、こういうのもあったりするんで、だから月額で、例えばまあ、980円とか1000円払っておけば、うん、Hulu で配信されてる動画全部見られるっていう、
結構ですね。どうですか、評判は。
やっぱり若い人、は見てるみたいですけどね、10代20代とか通勤の行き帰りとか、例えば海外ドラマとか、はい、最近の映画とか、うん、アニメとか、うん、バラエティとかも配信してたりするんですよ。僕もそれで旅猿見ましたから、うん、岡村さんの東山さん、ああいうのが Hulu と、あと何やったかな、ネットなんとかフリークスじゃないわ、なんか最近出たやつが、はい、デアデビルっていうので全面に出して、それもアメリカのやつで、フルートその2大会社ですかね。あとは iTunes で最近、去年かな、去年の2015年に980円か1000円ぐらいで支払っておけば音楽全部聴き放題みたいな。
ミュージシャン泣くやろな。映画も安売りされてさ、ますますクリエイターも何してるこっちゃ分からへん。また映画もあんなタブレットで見られてな。まあ、昔の映画やっぱりね、こうなんかもうシネスコとか、ね、ビスタビジョンとか、で映画館でバーッと見てくれ、いうのが、電車に乗ってと、え
ドラマ、ドラマ。
ドラマはええやもん。
はい、
ドラマは映画や。
映画でしょ、もしかしたらベンハー見てる。
あんなのベンハーとアラレルエンス見て、思うな、言うたら、どつけ倒すぞ、お前。
残念なことですの、iTunes ストアとかでやったら、向こうの会社なんで、ハリウッドの昔の古い1930年代とか40年代の映画がスカパーとかでやってたりような映画をハイビジョンでやってたりするんですよ。ノビンフットの冒険とか。
あんな
で品揃いは結構いい、うん、
そうですね、古いのまあまあ少しですけどね、うん、フレッド・アセアとかジン・ケリーのミュージカルとか、
うん、
ますますなんかそれを聞くとクリエイター受難の
受難やな、
受難だ、
受難、うん、牛丼よりよっぽど安いで、うん、作家の段
ですか、
うん、
1回下げてしまうともうみんなそれになれるじゃないですか。そうなると急に上げれないですからね、うん、これは結構由々しき事態ですね。
牛丼ね、一杯400円お高なったなあやけど、映画これ100円だ、100円高っとか言われる、100円もかかんのな、ただにいるわみたいな、
うん、
牛丼はただで壊れへんから
、まあ、確かに
20代の人らと喋っててよう思うんですけど、なんか無料で見るのはほんまに当たり前になったりするんで、お金を払うという感覚がなかなかコンテンツにお金出すっていうのはね、あんまりみんなしてないですね、
う
ん
う
ん、
そうですよね。アニメとかドラマとかでもそのリアルタイムで見るんじゃなくてネットでその海賊版を見る、
翌日には動画アップされたりしますからね、うん、
でその動画アップしてる人にその再生数とかでお金が入ったりとか、
そうは、俺の階段勝手に流してたCM であれ撮ってたからね、ほんまに
確か字幕入ってた、
ね、情けないわ なんでやねんな。
このまま行くとなんか暗い話になってきて、この辺りでまあ今年のおのおのの目標を聞いていきたいんですけど、トモ君からお願いします。
去年は福知山の文字化さんで、はい、あのイベントを出させてもらったりとかしたんですけれど、うんうん、まあそういうことはさせてもらいましたけれど、別に小説の方が進まんかったので、うん、あの今年は小説の方面でもっと進められるようにというか、はい、見せれるようになるためにはやっぱ書き上げんと分かんないので、うん、っていうことを目標にしたいかなと思います。
はい、
はい、でそれからその文字化さんって公式キャラクターがいるんですよ、うん、あの漫画家の西島大輔先生が、うん、あの作ったあの文字化ちゃんっていう、うん、あの女の子がいるんですけど、おそらくその公式キャラクターのいるブックカフェって、はい、文字化さんだけだと思うんですよ、日本で唯一やと思うんで、なんかその辺もうちょっといろいろしたら面白いことがあるんちゃうかなとか、うんうん、文字化ちゃんを主人公にしたお話なのとかね、いう風にしたら、
僕がそこに絡んでいって、
はい、
うん、僕もそういう妄想はあのいくつかしてるんで、
なるほど、
まあ、そういうところもどうかなみたいな妄想はしてます。
はい、わかります。小島くんお願いします。
いやらしい話ですけど、あの、まあ、去年時代劇を現代劇に直すっていうので、うん、とりあえずまず著作権とかの70年経ってるのを調べて入れてるやつとかでたくさんあると思うんですよ、うん、昔戦前の小説とかもそうですし、うん、映画とかもあるんで、そういう現代風にシミケンとか、もう誰も絶対知らない江ノ健さんと一緒にシミケンっていうのが当時入ってたんですけど、PCL とか東宝で知らないだろうなっていうのとか、旗本退屈男とかね、うん、やりたいですけど、まだ多分著作権投影とか絡んでるんで、
ダングサレ100万円のとこ100万円か
バンクとこ100均のとこ100
万両やから高い100万円かみたいな
目打ちない著作権は確かにこれからそういう意味でね、着目してい
くと思うんです
ね。海田さんお願いします。
はい、去年も投稿しました。今年もあの今年の投稿はあの去年はとりあえずあの投稿しましょうでしたが、今年は、うん、あのピッチをあげましょう、クオリティをあげましょうと、そしてあの骨董好きを公言しておきながら、実はあまり、まあ、目利きではないんですよ、
うん、
その辺ちゃんとあの極めましょうかと、どうせ好きな私と、
はい
はい、何か一個ぐらいまたネタが見つかるかもしれないしと、うん、まあ、それがあの今年の抱負ですね。
はい、ありがとうございます。僕はですね、去年は本当に周りが受賞ラッシュだったんで、ね、うん、なんか落語作家の人がなんか落語の賞を2つぐらい取ってるとか、まあ、小説家志望の人がめっちゃ大きな賞を取ったり、
うん、
ちょっと今年は僕もそういうちゃんとバーンと言える実績をちょっと目指していきたいなと思います。はい、それでは最後に先生お願いします。
はい、私は、おさっさ4月ぐらいに、飛鳥京さんとの対談本、モーツァルトから聖徳太子未来記語ったのが出ます。6月におそらく怪談会の文庫本が、第1巻がなると思いますので、あとちょっと今書きかけの小説なんですが、それは怪談でも何でもないやつを、なんとか、今年はちょっとどっかに売り込みたいなと、思っております。はい。
それは楽しみです。怪談以外の
怪談以外も、もう怪談以外の私を見てもらいたい。うん、
新たな中山一
郎、新たな中山一郎、
はい、そちらもお楽しみくださいというわけで、そろそろ音楽が流れてまいりましたのでエンディングです。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などございましたらサイトのメールフォームまでお送りください。最後にトーナメントになりますか。
今年も SF への愛を貫こうと思います。
豚骨ラーメン食って今めっすごい芋たりして今年は控えたい
と。もう小の方は大丈夫
です。はい、
海田さん、
まあ、今年もいい年になればいいなと、まあ、自分したいですね、
はい、今年の、1月9日に怪談語り始めダークナイト、まだ席あると思うので、ぜひぜひ来ていただければなと思います。ゲストは、去年の怪談グランプリ優勝者竹内千佳さんです。はい、
これも楽しみ。はい、
いやこれ言ってやばいなと。
はい、それでは、今年1年よろしくお願いします。さよなら、
さよなら。